ャス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資や宇宙にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今回は2週連続でご登場の越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
越中秀文です。2週連続の登板です。よろしくお願いします
お願いします、はい、語尾が伸びていらっしゃいますけども、うん、はい、前回はですね、越中さんに今週のモヤモヤを解説していただいたんですが、はい、今回はまたモヤ大復活です。
復活ですよね、
はいはい、しかも今回はスペシャル企画ということで前後編ぶち抜きです
いやそれにしても経済番組でね、宇宙の話題で通すっていうのはおそらく日本初、世界初の試みでしょうね。
すいませんそうですよね、うん、ただ今回は何らかのためになる話になるといいなと思っておりまして、聞いて損はないようにするために頑張ります。
はい、頑張りましょう。
はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。
もやもや大学夏の特別講義。もやだいもやだいもやだいさあ、ベリモヤ夏の恒例企画、もやもや大学夏の特別講義。今週はこのシリーズ最終回を飾る講義ということで、皆さんお待ちかね、もやもや大学宇宙工学研究所マクサの首席研究員大江真理子さんを迎えてお届けしたいと思います。進行は私、越中秀文が担当させていただきます。さあ、大江さん、今日はよろしくお願いします。
皆さんこんにちはもやもや大学宇宙工学研究所マクサの大江と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マクサってちょっと
マクサ、
ジャクサの真似してマクサってことですね。
そういうことなんですね、はい、その
マリコなんとかかんとかっていうか、うん、
マリコマリコなんとかなんとか。でそれにしてもこれ宇宙工学、
はい、
なんか難しそうですね。
ですね、決して工学と言いましてもですね、カタカナの絵のような方の漢字の工学ではなくて、宇宙好きの学、ね、宇宙好き学の宇宙工学です。で
最先端の部分ですね、確かね。
そうだと思いますね、うん、宇宙がどうしてこんなに好きなのかを研究しております。
それは楽しみですね、うん、で今回の講義のテーマは何でしょう。
はい、大江的宇宙論と題してお送りしようと思っているんですけれども、うん、宇宙を知れば危機管理がわかる、うんうん、こういうテーマでお送りしたいと思います。なるほど、
それは楽しみですね。ぜひお願いします、はい、
私がそもそも宇宙に興味を持ったきっかけがですね、2009年、これが世界天文年だったんです。
世界天文年、2009年、はい、
ガリレオ・ガリレイさんが天体望遠鏡で天体観測をして400年という記念の年だったんですね、
うん、あ、そうだったんですか、
それで、うん、その2009年の年越しの番組、いつも私、クラシックでカウントダウンをするという年越しの番組を、はいはい、うん、
マーラーでしたね今年ね。あ、去年か。
そうです、マーラーだったんですよ、うん、それでその2009年は世界天文年だし、うん、テーマを宇宙にして、うん、カウントダウンの曲を、うん、ホルストのジュピターにしようではないかと、うん、そういう、
なるほど、
まあ、壮大なテーマにしてみたわけです、うんうん、でちょうど2009年の12月の終わりに野口聡一さんが長期滞在で、はい、 ISS 国際宇宙ステーションに飛び立つということで、じゃあその野口さんにインタビューをしに行こうと、でヒューストンに行きました、テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センター、いろんなその宇宙関連の実物大の模型がある部屋があって、で実際その実物大の模型を使って皆さん訓練をしてるんですね、スペースシャトルの大きさといったらビルが横たわってるみたいな感じなんですよ、うわこんな大きいものが宇宙に行くんだ。で ISS の模型というのはいろんな国のモジュールがあるので、
国際宇宙ステーションですね。
そうですね、国別に分かれていたりして、とっても大きいバスがいっぱいあるみたいな、そんなイメージです、
なるほど、
そこで野口さんにインタビューをして、でびっくりしたのがですね、野口さんが僕はこれに乗っていきますって言ったのが、ロシアのソユーズ宇宙船だったんですね、スペースシャトルを見た後に見ると、ものすごくコンパクトに見えるんです、なんかこうイメージで言うと、本当に人が乗るところがこうポコンと丸くてお団子みたいな感じ、でそこに人が3人ぎゅうぎゅう詰めに乗り込んで、宇宙に行くわけです。あんな広い宇宙にこんな小さい乗り物で飛び出していくんだ、人間って勇敢だなって思ったんです
なるほど。
しかもその大きい国際宇宙ステーションはですね、どれぐらいの速さで飛んでると思います？
地球の公転がね、秒速30キロですよね。だから時速108,000キロ、それぐらいに近いんじゃないですか。
すごいですね、よくご存知ですね、そういうこと、私全然知らなくてその時初めて知ったんですけど、ISS は秒速8キロほどで飛んでるんです。
8キロね、ちょっと遅いんですね、地球の公転よりは、
時速でいうと28,000キロほどで、とんでもなく大きいものが飛んでるわけです、
28,000キロであんな大きいのが飛んでる。
だいたい大きさはサッカー場ぐらいって言われてるんですって。
サッカー場ぐらいですかあれ。
そうなんです、およそ109メートル×73メートル。まあ、 太陽光発電をしているそのパネル部分とかも含めてですけどね。
なるほどね、
そんなものがブンブンと地球の周りを飛んでいたってことも、2万8000キロでその時初めて知ったんです。地球の上およそ400キロぐらいのところをぐるぐると回っていて、そこにそのソユーズでピューンと向かっていって、いやこれは面白い世界だ。
確かにすごいですね、聞くと、
もちろん技術的にも面白いんですけど、私は超文系の人間なので、その宇宙に飛び出していく人の勇敢さですとか、なんかこう生き方、そういうところに惹かれたんですね、
なるほど、
で、きっとその宇宙に人を送り込むシステムであれば、地上の私たちに役立つこともいっぱい詰まってるんじゃないかなと思ったんです。で、ISS というその巨大なシステムを運用していくにあたっての安全管理ですとか危機管理のあり方を見ていったら、今私たちを取り巻いているいろんな問題状況ありますよね、そういうものの解決のヒント、それから何が問題なのかっていうのがよく見えてくるのではないか、
そういう視点ですか。いや、それは多分役に立ちますね、
多分、ということで今回は大江的宇宙論、危機管理のヒント宇宙にあり、前置きが長くなりましたが、お願いします。で、今回のこの講義のベースとなりますのは、先日行われた国際宇宙ステーション利用シンポジウム、これなんですね、ここで宇宙飛行士の若田光一さん、その他にも JAXA の方、あとは日本航空で機長をされていた方で、湾岸危機の時に日本人を救出に行った、その飛行機の機長さんされていた小林さんという方など、そういう方がお話をされたシンポジウム、これがですね、膝ポンなことがたくさん詰まっていたので、宇宙ニュース用に取材に行ったんですけども、なかなかこう長くて出しどころが難しかったりしますので、もうここで、
もうじゃあ全部ぶちまけてください。
そうですか、
思いの丈を
でその ISS っていう巨大なシステムを運用していくためには、うん、必要なことが3つあると。
3つ、
はい、うん、でまず1つは、はい、情報共有、
はい、
もう1つは、うん、安全設計、
はい、
そして3つ目はリーダーシップ。
お
これがそのISS を運用していくにあたって欠かせないものであると。
うん、なるほどね。
それを、一つずつこれから見ていこうと思うんですが、まず一つ目、はい、情報共有についてですね、はい、で情報共有、まあ、これはもちろんどの会社でも大切なことですよね。
うん、そうですね、あの、うん、だいたい俺は聞いてないぞっての結構多いからね。
ありますよね、
組織ではそれで物事が進まないみたいなね、
は
い、
ただ安全管理で一番大切なのはこの情報の共有、うん、つまり報告文化なんですって。
確かにね、
その情報を共有するのには2つの目的がありまして、はい、1つは危機管理のため、
うん、
あともう1つは不安の解消につながると。
お、うん、不安の解消、
危機管理のためっていうのは情報ってその持っているところと持っていないところっていうのが同じ組織の中でもありますよね、うん、
はいはい、
で現場はリアルタイムで状況を把握しているんだけれども、うん、ただ情報は入ってこないと、
うん、
まあ、ニュースの取材に行っていてもそうなんですね、うん、現場何が今起こっているのかっていうのは分かるんですけど、うん、その周辺情報が入ってこないんですよ、
うん、なるほどね、
うんうん、そういうのは情報を持っている本部がちゃんと現場に情報を伝えてあげて、
うん、
情報を共有すると、
うん、
そうすることによって、じゃあ今現場から本部にどういう情報を上げればいいのかなっていうのも現場が分かるようになります、
うんうんうん、
なので、
うん、
本部がちゃんと現場に情報を教えてあげるというのが必要だ、
うんうん、
まあ、宇宙でいうと、はい、つまりは地上の管制室が ISS、うん、国際宇宙ステーションにいる宇宙飛行士たちに情報をちゃんと提示してあげることと、
うんうんうん、
でその時に重要なのが、はい、絶対に100点満点を狙わないことなんですって。
100点満点を狙わない、それは要するに全部、うん、全部出さないってことですか、情報
は。いえ、この情報を現場に伝えていいかな、これだと心配するんじゃないかなとか、うん、こう余計なことを考えてですね、はい、本部側で情報を取捨選択して伝えるものと伝えないものと選ぶとか、うん、そういうことをしないと。
あ、なるほど、
はい、とにかく全ての情報を共有しようということを一番大切にする、うんうん、それがその隠している情報があるのじゃないかっていうような不安とか不信の払拭につながっていくんだそうです、うんうんうん、
なるほどね、うん、それを要するに100点満点っていうのは要するにそのうまく自分たちが勝手にコントロールしたと思っている情報のことを100点満点って言ってるわけですね。
そういうことですね。だからその情報のコントロールする側とコントロールされる側みたいな立場を作ってはいけない、うんうんうん、
なるほど、
そして分からないことをできるだけ丁寧に説明する、うん、具体的に説明するということも大切です、
うん、
そのためには司令塔を一本化する必要がある、
うんうんうん、
まあ、情報が錯綜すると現場は混乱しますからね、
はいはいはい、
全部伝えるべきなんですが、うん、伝えればいいっていうものでもないわけですよ、
うん、
ですから本部がちゃんとその情報を系統立てて伝えることができるように司令塔を一本化させておく。
なるほど、うん、なんか今の話聞いてますとね、やはりその今回の福島の原発事故って全く逆をやってるような感じしますよね。
そういう感じがするんですよね。
なるほどね、やっぱりね、そこまでやっぱり共有化して全てを出すということですね、
しかもこれは一朝一夕にできることではないと、うんうん、普段から危機の際の情報共有シミュレーションというのを、はい、しておくこと。
なるほど。
そのコミュニケーションができていないと、うん、いきなりぶつけでできるようなものではありません。
なるほどね。
でも確かに普段からとことん話をしていないと、うん、危機の時なんてもっとできるわけないのかもしれませんね、
うん、そうするとその、ね、あの ISS の方で作業している人たちっていうのはどうなんでしょうかね。
まあ、そうなんですよ、その地上と宇宙とでの情報の共有がうまくいっていないと、うん、
はい、
一つの現象が起こるって、これはへーと思ったんですけど、うん、情報を共有できている状態の時は、うん、主語が We なんですって。
あ、 We ね、
地上も宇宙も合わせて We、
あ、一体だってことですね、
我々、
うんうん、
ただ 情報が上がってこないと宇宙側が感じて不信感が生まれた瞬間にその主語が変わるんだそうです、はい、地上のことをゼイと言い始める、
はいはい、
で宇宙のことをウィと、
彼らと俺たち、
私たち、
そんな感じですね、
はい、それもその地上は宇宙側を無駄に心配させると悪いなって気を使って言わなかったとしても、情報の受け取る側としては何か隠している、
なるほど、
これは怪しいという不信感になってしまうんですね。
なるほどね。なんかこれ夫婦関係にも当てはまるような気がしてきたな。これやっぱりその、うん、万国共通どころじゃなくて地球も宇宙も一緒だったってことですね。
情報共有は大切なんですね。
う
ん、
そういうことですね、
それでこの話を聞いた時に、うん、池上彰さんが言っていたことに通ずるなと思ったんです、はい、うん、池上さんが長野の信州大学で夏に集中講義をしまして、うん、それにちょっと私も伺ってたんですけど、うん、その時に情報の非対称性っていう言葉が出てきたんですね、はい、これはもう越中さんよくご存知ですよね、
そうですね、
経済用語ですよね、うん、はい、その商品や契約内容についての知識量に隔たりがある、
うん、
で一方は情報をたくさん持っているけれども、うん、もう一方はあまり持っていないことによって取引するときに不公平が出てくる、はい、そういう原因になってしまう、
うんうん、
このベリモヤでも確か井口さんの回だったと思うんですけど、うん、デモンっていう言葉が出てきましたよ ね、はい、たね、
うん、
あれは中古車に使われる言葉なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
中古車市場ではその不良欠陥車のことを隠語としてレモンと言っている、うんうん、
はい、ええ、
で買う側としてはどれぐらいそのレモンなものが入っているかわからない、
うんうんうん、
で売る側はその情報はたくさん持ってるけれども、うん、なかなか出したがらないみたいな、
うん、
そうすると買う値段に差が出てきたりとか、
うん、
買う行動に変化が出てきたりとか、
うん、
そういうことが起こるってことですよね、
うん、そうですね、
うん、
だからその金融危機の時の、そのサブプライムローンの証券化商品がね、全くこの凍りついちゃったってまさにそうなんですよね、
うん、
どういう商品でどういうローンが中に入ってるか全くわからない、それ気にしないでやってたんだけども、危機が起こった時にそれ中が全然わからないからとてもじゃないけど買えないねって話になって、売りも買いも引っ込んで大変なことになった、まあ、これは経済の世界でよくある話ですよね、
その情報の非対称性というのは、うん、こういう宇宙と地上、うん、こうしたところでも問題になるわけです、
うん、
なるべくこの情報の非対称性を小さくしていく必要があるんですね、うんうん、
経済に通じますね、確かに、
しかもこれは地上の管制室と宇宙だけにとどまる話ではなくて、はい、
うん、
そこで何が起こっているのかを国民も知る権利があると言いますか、
うん、
外部の人間も知る必要があると、はい、
うん
うん、2003年にスペースシャトルコロンビア号が空中分解事故がありましたね、とても痛ましい事故が起こってしまったわけなんですが、その時に NASA は連日会見を開いたんですね、うん、
はい、
で情報を全部開示しました、
うん、
それでメディアと国民から NASA に対する信頼感が高まったわけなんです、
はい、
ですのでそこでこう隠そうとする動きがあれば、
うん、
その次につながらなかった可能性はありますよね、
うんうん、
再開に、
そうですね、
ただこれは NASA は情報をちゃんと出しているぞ、これは NASA は信頼がおける機関であるぞ、そういうことが情報をちゃんと出すことによって得られたということなんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど、そうですよね、
しかもそれだけにとどまらず、うん、NASA はその後第三者的な事故調査委員会を作るんですね、
はいはい、うん、
でその第三者的な事故調査委員会、 NASA の組織文化への批判も含めた報告書をその後提出してるんです、
うん、なるほど、
それによってさらに信頼が高まった、
うん、
信頼を得るってなかなか難しいことですけど、
そうですね、
こういう方法があるんですね、
批判を封殺しないってことですね、
そうですね、うん、封じ込めようとしても無理ですし、それがさらに不信感を抱かせる、うん、
まあ、確かにね、禅の言葉にね、うん、我が悪を言う者は我が死なりって言葉ありますからね、
は
あ、やはり批判がちゃんと自分たちのためになるんだと、そういうことでもあるんですね、きっとね、
糧になりますよね、 こういうことはアポロ13号の時もあったそうなんですね。
あ、情報を
ちゃんと出す、
はい、
覚えてらっしゃいますか。
いや、もうこれはもう映画も見たし私は一回このアポロ13号 の, この飛行士の講演をアメリカで聞いたことがありましてね。
どなたのですか。
その誰だったかはシュワイナーズだったかな、ちょっと名前忘れました。誰だったか、
ジムラベル、
うん、で、まあ、その時ね、
はい、
やっぱり言ってたのはその地上がやっぱり全部情報をくれたと、
うんうん、
やはりそれで自分たちもそれで初めて対応ができたっていうのをやっぱ言ってましたよね。
その地上とアポロで情報を共有できただけではなくて、うん、その時に管制室とのやり取りをですね、
はい、
都合の悪い部分カットしたりせずに、うん、全てオープンにしたんです、
う
ん、
はい、
そうすることによって問題を NASA 内部の話ではなくて、うん、アメリカ全体で共有することができた、
うん、共有した、そうですね、
うんうん、巨大システムを運用していくにあたってはそういう関係者で情報をリアルタイムで共有することも重要なんですけども、
うんうん、
納税者がいるわけですよね、
はい、
その納税者も関係者の一部だっていう考え方にして、
うん、
納税者の人々もリアルタイムで情報を共有すること、
うん、
これが、まあ、運用を続けていくにあたって重要である、うん、そうでないと、
うん、
多額の税金を納めることに納得はしてもらえませんよと。
うん、
まあ、ただその NASA の成功例ばかりを出しているんですけど、はい、決して成功ばかりではないと、うん、コロンビア号の事故の時のその事故調査委員会の報告書の中には、うん、この体質のままだと10年後に同じような事故が起こるだろうって、うん、そういうことまで書き込まれてたそうなんですよ。
だけど確かあれ、86年にはチャレンジャー号も空中で爆発しましたよね、
そうでしたね、打ち上げ直後に。
それを考えていくとやっぱりその時の教訓がコロンビアでは生かされてないってことになりますよね。
まあコロンビアの場合は戻ってくる時だったんですよね、
うん、
出かける時ではなく戻ってきた時の、
うん、あ、そうか、そうでしたね、はい、
そうなんですよね、うん、なのでその状況が違ったとはいえ、
うん、
何でも can do という文化が事故につながるのではないか、うんうん、そういうことを事故調査委員会は警告したんだそうです。
そうなんですか、
うん、情報を共有することによって信頼関係を構築することが重要だと、
うん
う
ん、
いうことはよくわかりましたね、うん、
今までの話ってこのなんかそう組織の話とかね、
そうですね、
そういったものなんかすごく普遍性がある話ですね。宇宙にとどまらない、
ま、
我々 の, その社会全体のシステムのあり方とか経済のあり方とかね、まあ、そういう意味で非常にその深いなと今感心してます。
その通りだと思うんですよね、うん、特にその宇宙の中にある ISS っていうのは極限状態なわけですよね、
はい、うんうん、
そこで人を生かしながら、
はい、
運用をしていくっていうことを考えると、
うん、
いろんな部分のこう究極を考えていかなければいけなくなると思うんです、
うん、
それはきっと私たちの生活、
はい、
あとは仕事、そういうところにも役立つものなんでしょうね、
うんうん、そうするとやっぱりそのやっぱり安全ということですかね。
そうですね、
まず宇宙で活動するということはね、まずそれが第一ですね、
はい、そこで、先ほど申し上げた2番目の話に行きましょう、
うん、はい、2番目、はい、
安全設計についてですね、はい、安全のために必要なこと、それはシステム、
うん、
それからハード、
はい、
ソフト、
はい、
あとはヒューマン、
ヒューマンね、
この全てが噛み合わなければうまくいかないと、
うん
うん、最近中国で高速鉄道の脱線事故がありましたよね、
はい、
これはこれが噛み合っていたのかどうかっていうのを考えさせられる事故だったんですよね、うん、
はいはい、
で安全設計といいましてもこれ、うん、安全っていうのは設計段階と運用段階で考えなければならないもので、
うん、
まずは設計が重要、
うん、
ISS だってどんなに宇宙飛行士の方が訓練をしていったとしても、設計ミスがあっては事故を防ぐことができないわけですね、
うん、そりゃそうですね、
うん、なので、うん、まずは設計というのは絶対に間違ってはいけない大切なものである、
うんうん、
さらにその設計をしたものをうまく運用していくために間違えないような手順をしっかり作るということも重要である。つまりそのハード、それからシステムやソフトをちゃんとする、うん、そして訓練をきちんとしたヒューマンがそこに携わると、
うん
うん、 でもどうしても最初できた頃というのは完璧なものではないと、全てが、そこで改善を繰り返す必要があるんですね、でまず運用の方法を改善していくと、設計の改善にもつながっていく、そういうこういい循環ができるようにしなければいけないわけですよね、で日常の運用の中で通常時の運用についての改善は進みやすいんですって、普段あここやりにくいからこういう風に変えましょうよっていうのは、毎日やっていれば分かりますよね。
そうだと思いますね。
ただ問題になるのは、いつもと違う時、
非常時、
そうですね、非通常時の運用、これはいつもだったら気づきやすいんだけども、非通常時だとそういうことにならないと気づかないことが多いので、改善がされにくい、
なるほどね、
考えてみますと、今まで起こった大きな事故、これは大体非通常時のものなんですね、チェルノブイリの原発事故、これも定期点検で止めるときに実験も行ってしまおう、
なるほど、
なので、通常ではない状況の時に起こった事故だったんですね、それからメキシコ湾で原油の流出事故がありましたよね、あれも試験掘削中だったそうなんですね、試験という、しかもちょっと回転を早くしてみたという、非通常の状態であった、そして先ほども言いましたけども、中国の高速鉄道事故、これはあの信号システムなどに問題があったということも後で分かってきましたけれども、当日、雷雨の悪天候であったと、今回の福島第一原発事故も地震と津波という非通常があったと、こういう非通常の時の運用に関するマニュアルが改善されなかったところが、この事故の原因の一端ではないかと、
なるほどね、
日頃からある程度の想定をして非通常の運用を考えていかなければいけないわけなんですが、その程度をどのレベルで設定するかですよね、
そうですよね、だから津波の高さをどれだけで想定するかとかね、これによって全く違ったわけですからね、
それによって状況も変わってきますし、あとはその作っている段階ではコストが変わってくるわけですよね、でお客さん側としてはですね、コストはなるべく抑えたいと、でさらに作る側としても利益を出したい、そういう時にどのあたりで折り合いをつけていくか、ただこう一定のところでどうしても折り合いはつけなければいけないんですが、その一定のところをそこで決めた、ここで折り合いをつけたっていうのを、理由をちゃんと説明できなければならない、それも重要ですよね。
なるほど、非常に示唆に富んでますよね今の話は、
巨大システムという意味では、まあ、こういうところは共通しているのかもしれませんよね、であの JAXA の方がおっしゃっていたんですけど、NASA から示される安全確保のあり方ってとても厳しいんですって、で故障が2つあっても問題なく運用できるような三重計を求められるそうなんですよね、で壊れたり、あとはあの宇宙放射線で被爆をしたり、それからこう停電が起こった時、そういう時にも2つ以上の方法でそれを乗り越えられるシステムに、こう問題が起きないようにする、そういう方法を示せと言われるんですって。しかも実証をして示してくださいって言われるんだそうです。
厳しいですね。
そうですね、それが安全審査の人が OK っていうまで認められない、だからまあ時間は相当かかると思うんですよね、
まあ、だからこそね、やっぱりそのより安全が大事だって話になって、まあ、先ほど大江さんがおっしゃってたよね、情報の共有とかね、ああいったものまで全部必要になってくるということなんでしょうね。
あとはこの安全審査をする人の立場、これも結構なるほどなと思ったんですけど、この安全審査の専門家チームっていうのは、プロジェクトから完全に独立した組織なんですって。
ああ、そうですか。
なのでそのプロジェクトの予算からもう離れた全く関係のない人、言いたいことを言える立場なんです。 ですね。
なるほど。
コストなんか全く考えずに指摘をバンバンできる。
それはやっぱり大事ですね。コストなどをね、こう全く考えないで指摘できるっていうのはですね、いや、これはやはりこの非常に資産に富むことですよね。やはりその純粋にその安全だけを考えていろいろ物事を考えていくということでしょ、
そうですね。
巨大システムの運用なんかやっぱりこれ非常に大事な視点だと思いますよね、さあ、もやもや大学夏の特別講義後半も引き続きヒートしますんで、
もうちょっとお付き合いください。
もやもや大学夏の特別講義、今回は、もやもや大学宇宙工学研究所マックさん首席研究員の大江真理子さんに大江的宇宙理論伺ってますけれども、なんか立場が逆だと新鮮ですね、
これ
ね。
いつも解説の皆さんがどんなに苦労されているかというのが、
少しは分かってくれましたか。
よく分かりました。人に分かるように伝えるって難しいですよね。
いや、でもね、大江さん非常に今までのところすごくクリアによく分かりました、
そうですか、
まあ、情報共有についてってのと、それからまあ安全設計についてね、お話伺いましたけど、そこでまあリーダーシップ、
そうですね、
これはどうなんでしょうか、
この、 国際宇宙ステーション利用シンポジウムには、宇宙飛行士の若田光一さんがいらっしゃっていたんですが、若田さんはこの後、コマンダー船長として国際宇宙ステーションにまた長期滞在をされるわけなんですよ、ということで、リーダーシップについてもお話を伺ったんですけども、ISS って人が6人、6人で運用するようになっているんですね、で、だいたいソユーズは3人乗りですので、そのうち3人ずつ入れ替わるんです、3人先に来ていた人と後に来ていた人で、時間が来たら先の人が帰って、また新しい人が3人やってくる、なのでこう一気に入れ替わることがないので、技術の継承もちゃんとできていくんですね、で、若田さんがおっしゃるには、仕事の9割以上は地上の管制局がコントロールをしていますとおっしゃっていたんですけども、その宇宙にいる6人の方でプロジェクトの具体化、具現化をしていく、そういうアウトプットの作業をしていくわけなんですね、そんな中で宇宙飛行士には一体どういうスキルが求められるんだろうと、その時に若田さんがおっしゃっていたのは、宇宙のような極限状況の中でも情緒を安定させていく、そういうことが大切だ、自己管理っていうんですかね、それからチーム、ずっと6人一緒にいるわけですよね、で、そのチームの中で働いていくためには、リーダーシップも必要だし、時にはフォロワーシップも必要である。
フォロワーシップね、
フォロワーシップっていう言葉最近聞くようになりましたけど、人を引っ張っていく人ばっかり6人集まってもしょうがないんですね、誰かが決定したことについていける、それも能力なんだ。
そりゃそうだな、なるほどね
って思いますよね、越中さんは編集長、つまりはリーダーシップを発揮しなければいけない立場ですよね、
おかげさまでみんなフォロワーシップがあるので、
リーダーから見てそのフォロワーに求める資質って何です
かフォロワーに求める資質ですか、本音でついてきているかどうかですね。
素晴らしいお答えですね。本音でついてきてるかどうか、
そうそう、だってほら、組織だからね、職性がはっきりしてるしね、上下関係もはっきりしてるから、それは表面上ついてくるのは当たり前でしょ、ね、そうしないと組織が動かないから、本気でそれをやってくれてるかなっていうところだと思いますよね。
でもそれをこう本気でついていこうと思わせる技術がリーダーには必要になってくるわけです
ね。技術ではないと思いますね、情熱ですね、きっとね。あとはギャグ、
そうですね、その本音でついていくっておっしゃいましたよね、つまり、疑問があれば、そのまんまにせずその場で聞けるような環境作り、それをリーダーはしなければいけない。
なるほどね、
で質問をみんなで出し合ってブレインストーミングをしていくことによって、はい、マニュアルも向上できる、しかもわだかまりもない、
なんか組織の運営にすごい通じるところあるな、これやってたら本当すごい強い組織になりますよこれ。
そうでしょうね、なかなかできないんですかね、でも
難しいんでしょうねきっとね、全ては完璧になかなかできないんでしょうね、だけどやっぱりこれ意識してやっていくと、
はい、
やっぱり本当に強い会社とかね、強いチームができるでしょうね。
そうですね、特に宇宙空間の中で一緒に生活をしていくっていうことは、それぞれの人の技術によって、宇宙という ISS の壁の外側は死の世界ですよね、
そうですね、
生き物が生きられる環境ではない、そんな中で6人肩を寄せ合って生きているわけで、この人に命を預けられるかなって、預けてもいいなって思わせるような、そういう人じゃないといけないわけですよね。
そうですね。
そんな中で若田さんは今度、そのこうリーダーコマンダーになっていく、日本人でそのコマンダーになるってすごいことですよね。
そうですよね、リーダーっていうことでいくとね、なんかこの宇宙のことにするとアポロ13号の時ね、事故の時に、この地上管制官リーダーがいたじゃないですか、
ジーン・クランツさんですね。
そうですね、あの人は僕はすごいなと思ったんですよ、見ててね、みんなねもう大変だって言ってる時にまず第一声が、ね、クールで行こうと、ね、とにかくみんな冷静にクールで行こうぜって、しかもクールに言ったんですね。あれはねすごいなと思った。
それがアポロ13号の3人の宇宙飛行士の命を救ったわけですよね。そのジーン・クランツさん、シンポジウムの中で出てきて、これはぜひご紹介したいと思ったんですけども、ジーン・クランツの仕事10か条っていうのが、
10か条って何ですか、それぜひ聞きたい。
まず1つ目、先を見越して動け、2つ目、自分の担当するものには自ら責任を持て、3つ目、綺麗になるまでやり通せ。
綺麗になるまで、
クリアになるまでということでしょうね。
そういう意味ですね、全ての疑問点が全くなくなるという、そんなことなんですかね。
そうでしょうね、そして4つ目、不確実なものはその場で質問をして把握せよ。
これは大事ですね、
これリーダーにもフォロワーにも必要ですよね。そして5つ目、考えられることはすべて試し、確認せよ、
なるほど。
6つ目、連絡も記録もすべて書き出せ、そして7つ目、ミスを隠すな、仲間の教訓にもなる、次につなげていくんですね。
確かにね、これはね大事ですね、
8つ目、システム全体を掌握せよ、そして9つ目、常に先を意識せよ。
先を見越して動くってのありましたけど、意識もするんですね。
そして最後、仲間を尊重し信頼せよ。
これはそうだな、やっぱりね、やっぱさすがにいいこと言いますね。
そうですね、
会社みたいな巨大組織とかね、
はい、
複雑なシステムの運営とか、あれをこういかにこう安全にね、しかもその円滑に運営していくかってことで、ものすごくとためになる話ですよね。全てに通じますね。
全てに通ずるんです。ですからその宇宙好きになってですね、宇宙のことをもうずっと勉強しているんですけど、あ、私のここに共通するんじゃないっていうのがたくさんあるんですよ。
いや、今日は目から鱗だったな。
これで宇宙好きになるかもしれませんね。
大江さんがなぜコスモガールになったかってよく分かったし、私もコスモボーイになるかもしれませんね。
コスモボーイ、かっこいいですね。
ボーイじゃないか。
オチはそうきましたか。大江的宇宙論、危機管理のヒントが宇宙にあったんじゃないか、
満載でしたね。
ということで、もやもや大学夏の特別講義はこの大江的宇宙論で最後と なります。
はい、
はい、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。そして越中さん、
はい、
今回は進行をしていただきましてありがとうございました。
こちらのこそありがとうございました。
今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。越中さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。まあ、大江さん今日は、立場入れ替わりましたけどどうでした。
今回危機管理という観点でいろんなことを考えていったんですけども、最近私たちいろんな問題に直面していて、これからいろんなシステムを変えていかなければいけないという局面ですよね。
そ
んな時にこういう考え方があるんじゃないかなっていうのを、それぞれの方が考えるいいチャンスでもあると思うんですね。ですので、本当に今回はこれはこれに当てはまりますねっていうのを全部言ったわけではないんですけども、いろんなところにつながるなって思ってくださった方もいらっしゃると思うんです。これからもこうそういう問題が出てきた時に自分だったらこれどう解決していくかな、どういうシステムにするかな、そういうのを考えていくのいいんじゃないですかね。
そうですね、私もそう思います。
はい、
いいお話でした。
さあそれではですね、ここで、メッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますのでお名前だけでもご紹介させていただきましょう。翔太さん、タダトスレーンこと多田正史さん、そして岩手さん、鹿さん、高彦 XP さん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の多瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の越中秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。